箇所を見ます。聖書をお読みいたします。今日は、先週に引きの後ですね、ヨナ書でありますけれども、ヨナ書の1章11から17節までです。ヨナ書は後ろの方にありますね、小預言書と言われてますけれども、後ろの方にあります。それではヨナ書1章の11から17節をお読みいたします。彼らはヨナに言った。私たちのために海が静まるようにするにはあなたをどうすればよいのか。海がますます荒れてきたからである。ヨナは彼らに言った。私を抱え上げて海に投げ込みなさい。そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。それでも人々は船を陸に戻そうと漕いだが、そうすることはできなかった。海がますます彼らに向かって荒れてきたからである。そこで彼らは主に向かって叫んだ。ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることのないようにしてください。とがなき者の血の報いを私たちの上に下さないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。こうして彼らはヨナを抱え上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海は凪になった。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは3日2晩魚の腹の中にいた。今日はここのところから大きな魚を備えるお方ということという題で鴨先生よりメッセージしていただきます。では先生よろしくお願いいたします。
先週からこのヨナ書を通して主の御言葉を聞き続けています。このヨナ書の中にはそれほど登場人物は出てきません。この一章に出てくるのはヨナと主以外、水夫と呼ばれている船乗りたちが登場します。この人たちは神様に逆らったヨナに巻き込まれてしまった人たちです。特に深い信仰心があったわけでもありません。嵐を経験してこの沈みそうになる船を何とかしようと荷物を捨てて、船をできるだけ軽くしてそれぞれの神様にお祈りするように懇願し、嵐の原因を探ろうとくじ引きをしました。自然災害を経験するときに自分たちができることはとにかくお祈りすること、そして原因探しをすること、あとはできる限りのことをする、そんな人たちの姿がここに出てきています。この先週お話しした1節から10節のところ、あるいはこの今日の1章のところ全体で恐れという言葉が何回か出てきます。前回のところでは2回恐れるという言葉が使われていました。でこれはこの時に船に乗っていた水夫たち、船乗りたちの心理をよく表す言葉として使われています。最初に出てくるのは5節です。水夫たちは恐れてと書かれています。この恐れは何かというと、この前の4節を読むとよくわかります。 主が大風を海に吹きつけられたので激しい暴風が海に起こった。それで船は難破しそうになった、まあ、そう書かれています。激しい暴風のために船が難破するのではないか、このままでは自分の命が危うい、そういう恐れです。その次に出てくるのは今日の聖書の箇所のすぐ前の10節のところです。人々は非常に恐れて彼に何ということをしたのかと言った、そう書かれています。この時に水夫たちが抱いた恐れは何だったのでしょうか。ヨナは天地を作られた主の命令に逆らって逃げてきたということが、まあ、くじを引いた結果明らかになります。そこから生じた恐れといえます。まあ、言ってみればこの恐れは宗教的な恐れと言っていいと思います。なんて罰当たりなことをしたのかという恐れです。ここまでのところを見るとこの水夫たちに信仰心があったとは言えません。ごく一般的な人の反応がここに記されていると言っていいと思います。ここで私たちが知る必要があるのはここで起こっている嵐の背後に神が働いておられるということです。神から顔を背けて逃げているのはヨナです。そしてこの神様に逆らっているヨナのとばっちりを受けているのが水夫たち異邦人です。この嵐という出来事の背後に神が働いておられます。神はここでヨナのことをちゃんと見ているよということを知らせておられるわけです。多くの人はここで神が罰を与えておられる、神に逆らうなんてなんて愚かなことをしたのかと思っています。この水夫たちもそうでした。しかしそこで私たちが気がつく必要があるのは私たちがそこで損をしたとか得をしたというようなことではありません。自分に罰が当たってしまって大変なことになったということではないのです。その背後に神の思いがあるという事実に目を留めることです。神の思いは私たちが受け取るメッセージとかなり違っているのではないでしょうか。さて今日私たちに与えられている聖書の箇所は11節からです。ここからこの水夫たち船乗りたちの心の中に変化が起こってきます。このヨナ書はそのことをとても丁寧に記しています。船乗りたちはまず原因を究明するためにくじ引きをします。そしてくじで当たったヨナに尋ねました。11節です。私たちのために船が沈まないようにするにはあなたをどうすればよいか、海がますます荒れてきたからである、まあ、そういうふうに書かれています。この嵐の原因がヨナにあるということが分かったのでその対策をヨナに求めました。尋ねました。何かあなたは知っているんでしょうと考えたわけです。ヨナはそこでこういうふうに答えました。私を抱えて海に投げ込みなさい、そうすれば海はあなた方のために静かになるでしょう。私は分かっています。 この激しい暴風は私のせいであなた方を襲ったのです。12節にそう書かれています。ここでのヨナの言葉は注目に値します。自分を海に投げ込めば全てが終わると言いました。自分のしたことに神様が怒っておられるので、私をそのまま海に放り込んでくれれば神様の怒りは収まると言ったんです。つまりどういうことかというと、私が死んだら全ては終わると考えています。残念ながらヨナのことをちゃんと見ているよという神様のメッセージはヨナに届きませんでした。ここでヨナが悔い改めて神様の怒りを収めていただこうとは考えなかったのです。ここにヨナの固くなさが描かれています。この後の13節を読むと、それを聞いた人たちはヨナをすぐに海に投げ込もう、殺そうという選択をしませんでした。船を何とか岸につけようと漕ぎ出したというんです。なんという優しい人たちでしょうか。この水夫たちの心の中にヨナを何とかしてやりたいという心が生まれてきているのです。ところが海はますます荒れてきます。そして人々の中に大きな変化が生まれます。14節こう記されています。そこで彼らが主に向かって叫んだ。ああ主よ、どうかこの男の命のことで私たちが滅びることがないようにしてください。咎なき者たちの罪の報いを私たちの上に下さないでください。主よ、あなたは望まれた通りになさったのですから。ここにいる水夫たちの中に、あるいは船に居合わせている人たちの中に、この主なる神様にお祈りをしようという心が生まれたと記しています。これは画期的なことです。神様を知ることがなかった異邦人たちが主と出会ってお祈りするようになったのだと聖書は描いているのです。ここにありえないことが起こっています。旧約聖書はここまでのところで、まあ、例外的にラハブだとかルツというような人は異邦人でしたけれども、神様の民に加えられたということが確かに書かれていましたけれども、これはとても珍しい例です。旧約聖書は異邦人たちが神様を信じるようになったというようなことはこれまでほとんど描いてきませんでした。ところがここで不信仰なヨナの目の前で異邦人たちが主に祈るようになったと描いているのです。その一方で信仰のあるはずのヨナは祈ることを知った彼らに抱えられて海に投げ捨てられてしまいます。15節にこうあります。こうして彼らはヨナを抱き上げ海に投げ込んだ。すると激しい怒りが止んで海は凪になった。この水夫たちの手によってヨナが海に投げ込まれた途端、嵐は収まって海は凪になります。まさにここで神に祈ることを知った水夫たち、異邦人たちは、この神が生きて働いておられる誠の神であるのだということを目の当たりにします。すると、 この水夫たちの中に新しい恐れが生まれたと聖書は記しています。16節です。人々は非常に主を恐れ、主に生贄を捧げて誓願を立てた。人々は主なる神をまことの恐れを抱くようになっていくのです。この恐れというのは畏怖とか畏敬と呼ばれるものです。怖いという意味ではなくて、まさにこの神を恐れ敬うようになったということです。この主なる神は本当に働いておられる方なのだと知って、この神を正しく恐れるようになりました。そして礼拝を捧げるようになったと記しているのです。ヨナが神様に背を向けて主の御顔を避けて海に投げ込まれている間に、その反逆的なヨナを通して生きて働かれる神を知った人たちがいる。この人たちこそがヨナがどうなってもいいと考えていた異邦人であったのだと聖書は描いているのです。これが神のなさる御業です。自分の考え、自分のアイデアしか見えていないなら、私たちはこの素晴らしい神のお考えを知ることができません。そしてこのヨナ書の一章の最後にこんなことが記されています。17節です。主は大きな魚を備えてヨナを飲み込ませた。ヨナは三日三晩魚の腹の中にいた。私たちはここで神の御救いの大きさを知らされるのです。私たちは神様に逆らうときに、神様に悔い改めてお祈りをすることを通して罪が許されると教えられていると思います。悔い改めることが救いの条件であるかのように私たちは考えているのではないでしょうか。しかしこのヨナはどうでしょう。ヨナは死んでもいいと思っていました。神の願うようにしてニネベの町に行って人々に悔い改めを語って、その人たちが救われてしまうようなことが起こるぐらいなら、自分は海に投げ込まれて死んだ方がいいと思っていました。しかしに備えておられた大きな魚がヨナを飲み込みました。ここに人の思いをはるかに超えたことをなさる神の救いの御業が描き出されています。ヨナが反省したから救われたわけではないのです。神は大きな魚を悔い改める前にもう備えていてくださるのです。神のなさり方はいつもこうです。これを先行する恵みと言います。これは天地創造の時からこの神様の御業は変わりません。神は人間を創造なさるのに先立って6日の間にこの天地をお作りになりました。そしてこの世界を完成させて最後に人間をお作りになります。そしてその人間はまず初めに安息日を与えられるところから生活が始まりました。神は1週間働いて7日目に休まれたのですけれども、人間はまず安息をとって 十分に力を蓄えてから一週間働くようにされているのです。最初に神様が働いておられます。出エジプトの時もそうです。神はまずエジプトで奴隷状態であったイスラエルの民に対してモーセに救い出すようにと命令されて、エジプトから人々を救い出します。そしてその後で実戒を与えられました。実戒をちゃんと守ったら救い出してやるよと言われたのではないのです。私たちに与えられている主イエスもそうです。まず主イエスが私たちのために死んでくださったのです。そのような救いを私たちに与えてから、この神の救いの恵みを自分のこととしてあなたは受け取りますかと語られるのです。神の恵みは常に私たちの前に先に示されています。まず私たちが見るべきなのはこの神の恵みです。気がつくべきは神の身思いです。私たちの主なる神が嵐を備えておられるとき、それは私たちに罰を与えたいのではないのです。神の身思いは私たちが直感的に感じることとは異なっています。このヨナ書の説教集がいくつかありますけれども、その中で笑っている魚というタイトルの説教集があります。この時ヨナを飲み込んだ魚はこの主の思いを知っていたことを表現した、なかなか素敵なタイトルです。ヨナを飲み込んだ魚だけがこの優しい神の身思いを知っていた、だから魚は笑っていたと言うんです。救いの神は恵み豊かなお方です。私たちににこやかな笑みを向けながら私たちを見ていてくださるお方です。今人生の嵐を感じておられる方があるかもしれません。神からの裁きが自分の身に起こっていると感じている方があるかもしれません。自分は主の御顔を避けている、最近教会に行ってなかったしな、献金していなかったしな、いろんなことを考えるのかもしれません。どうか顔を上げてください。主の御顔を仰ぎ見てください。その主のお顔は決して厳しい顔をしておられたり、私たちを追い詰めるように睨んでおられるような、そういうお方ではないのです。私たちの主は神に敵対するものでさえ愛されるお方です。私たちがこの生きて働いておられる主と出会うとき、私たちは驚きます。この方は私たちが思うよりもはるかに恵み豊かなお方です。私たちもこの喜びを味わいながら、この主を喜びながら礼拝を捧げるものでありたいと願います。お祈りをいたします。天地をお作りになられた主よ、あなたは私たちを愛してくださいます。私たちを見ていてくださいます。私たちがあなたに逆らうとき、私たちがあなたに懲らしめられていると感じているときも、あなたの眼差しは優しく私たちに向けられています。私たちはそのことをこのヨナの物語を通して知ることができます。 主よ、あなたの愛を心から感謝いたします。主よ、どうかあなたに顔を背けているのではなくて、神は怒っているからもう神のところに出ることができないと思うのではなくて、にこやかに微笑んでおられる主を見上げることができますように、あなたの愛を受け止めることができますように、そしてあなたのなさることを驚きながら、私たちもまた心から喜んであなたに礼拝を捧げるものであることができますように、私たちをお導きください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。